鑑賞の会。三、その以来、鑑賞はちっともならなくなった。鑑賞は何にも知らないような顔をして、冬の空に高くかかっていた。沖田のうちへは、その後に人が越してきた。しかし、一晩で早々に立ち退いてしまった。夜中に、不意に暗動が消えて、そのおかみさんが何者にかたぶさをつかんで、布団の外へぐいぐい引きずり出されたというのであった。しかも別に紛失物はなかった。何かこの空き家に潜んでいるのではないかと、家主立ち会いで家探しをしたが、その正体はついに見届けられなかった。やっぱり化け物かしら。こんな噂がまた起こった。町内の人たちも、化け物か、人間か、得体のわからないこの災いを払う方法にはあぐね果てた。空で鑑賞が鳴らない代わりに、地の上では、やはり不思議の出来事が止まなかった。その次に瞳悟空に上がったのは、万太郎の女房のおくらであった。万太郎、お若い方はご存じありますまいね、と半七老人は説明してくれた。昔の万太郎というのは、まあ、早く言えば町内の雑用を足す人間で、毎日の役目は、拍子木を打って時を知らせて歩くんです。万太郎の家は、大抵地震盤の隣にあって、店では、わらじでも、ろうそくでも、たどんでも、しぶうちわでも、何でも売っている。つまり、一種の荒物屋ですね。その他に、夏は金魚を売る。冬は焼き芋を売る。八幡太郎と万太郎の違いだなどと、冗談にも言われるくらいで、あんまり幅の利いた商売じゃありませんが、そんな風に何でもするので、なかなか金を貯めているやつが多ござんしたよ。その万太郎の隣に小さい筆屋があって、その女房が暮れ六つ、午後六時過ぎに急に産気づいた。夫婦掛け合いのうちで、亭主はただうろうろするばかりであるので、おくらはすぐに取り上げばあさんを呼びに行った。そんな使いを頼まれて、いくらかの使い賃をもらうのが、万太郎の女房の役得であった。おくらは、気丈な女で、ことにまだ酔いの口といい、この頃は、町内の警戒も厳重なので、彼は平気で下駄を突っかけて駆け出した。取り上げばあさんのところは、四五町も離れているので、おくらは、むやみに急いで行った。今夜も霜陰りという空であったが、両側の火は薄明るい影を狭い町に投げていた。すぐに来てくれるように取り上げばあさんに頼むと、ばあさんは承知して一緒に来た。ばあさんはもう六十いくつというので足がのろかった。頭巾に顔を包んでとぼとぼ歩いてきた。僕らはじれったいのを我慢して、それに付き合って歩いていると、ばあさんは何かつまらないことをくどくどと話しかけた。気のせいているおくらは、上の空で返事をしながら、ばあさんを引っ張るようにして急いで帰った。町内の火はもう目の前に見えた。隣町との町境に、土蔵が二つ並んでいるところがあって、それに続いて、材木屋の大きい材木置き場があった。前後の火の影は、ここまで届かないので、十軒余りの間には、冬の夜の闇が漆のように横たわっていた。自分の町内に入るオクラは、どうしてもこの闇を突っ切っていかなければならなかった。この間の晩、タバコ屋の娘が災難にあったのも、 この辺だろうと思いながら、彼はばあさんをせき立てて歩いてくると、積んである材木の陰から犬のようなものが這い出した。おや、なんだろう。よぼよぼしているばあさんを引っ張っているので、僕らはすぐに逃げ出すわけにもいかなかったが、非情な彼は闇の底をじっと透かして、その正体を見定めようとする間もなく、怪しいものは背を盗むように身を伏せてきて、いきなりオクラの腰に取り付いた。何をしやがる。一度は手ひどく突きのけたが、二度目には帯を取られた。緩んだ帯がずるずると溶けていくので、オクラは少し慌てた。彼は大きい声で人を呼んだ。ばあさんもしわがれ声を上げて救いを叫んだ。その声を聞きつけて、町内の者がかけてくる足音に、怪しい者の方でも慌てたらしく、彼はオクラの右の方を引っかいて逃げた。オクラは二三軒追っかけていったが、足の速い彼は、どこへか姿を隠してしまった。化け物なんて嘘です。確かに人間ですよ。暗くてわかりませんでしたけれど、何でも16、7ぐらいの男でした、とオクラは言った。気丈な彼の証言によって、化け物の正体はいよいよ人間と決められたが、さて、それが何者であるかはわからなかった。しかし、人間と決まれば、またそれを取り押さえる方法もあると、町役人どもは自身番に集まって、そのいたずら者を借り出す相談をしていると、ここへまた新しい不思議な報告が来た。それは、オクラがくせ者に出会ってから半時ほどの後であった。先に干し物をさらわれたハンコ屋の台所の上で、何かゴトゴトという音が聞こえたので、大方猫かネズミだろうと思った女房は、台所へ出て、シッシッとおったが、屋根の上の物音はまだやまなかった。この間の一件に驚かされている彼は、ゾッとしたが、それも怖いもの見たさの好奇心から、引き窓の引き綱を解いてそろそろと開けた。その途端に何を見たか、彼はキャーと言って奥へ転げ込んだ。彼が震えながら話すところによると、彼が屋根の上をそっと覗こうとするときに、引き窓の穴から二つの大きい光った目が出た。彼はそれ以上見届ける勇気もなしに奥へ逃げ込んでしまったのであった。この報告を受け取って、人々はまた迷った。万太郎の女房の言うことは当てにならない。どうも人間ではないようだ。と、今夜の評議も結局、太く要領に終わった。こうして不安と混雑とを続けているうちに、半七は一方の用が片付いた。今日はいよいよ半鐘の詮議に取り掛かろうと思っていたが、昼前は客が来たので出ることができなかった。彼は八つ、午後二時ごろに神田の家を出て、呪いの半鐘に見下ろされている薄暗い町へ踏み込んだ。気のせいか、陰気の町だな、と半七は思った。風はないが、底寒い日であった。薄い日の光がどんよりと漏れたかと思うと、またすぐに吹き消すように消えてしまった。昼でもあまり暗いので、カラスも戸惑いをしたらしい、ねぐらを急ぐように泣き連れて通った。半七は、懐出をして、まず町内の鍛冶屋の前に立つと、そこの店からは大小のみかんがバラバラ飛び出すのを子供たちが群がって拾っていた。今日は11月8日の冬御祭りであることを半七はすぐに悟った。子供の群れの後ろから覗いてみると、 親方がみかんを往来へ威勢よくまいていた。職人も権太郎もざるに入れたみかんを忙しそうに店へ運んでいた。半七は自身番へ寄って家主を相手に世間話をしながら鍛冶屋のみかん巻きの済むのを待っていた。半鐘一軒の片付かない間は家主は必ず交代で自身番へ詰めていることになったので、早く埒が開いてくれなければ困るなどと家主は手前勝手な愚痴を言っていた。ご心配には及びません。近いうちに何とか目鼻をつけてお目にかけますと半七は慰めるように言った。どうかよろしく願います。だんだん寒空には向かってきますし、火事早い江戸で廃焼騒ぎが気が気でありませんよと家主はいかにも弱り抜いているらしかった。お察し申します。何もうちっとのご辛抱ですよ。あの鍛冶屋の冬ご祭りが済んだらば、小僧をちょいとここへ呼んでくださいませんか。
やっぱりあの小僧がおかしゅうございますか。
というわけでもありませんが、少し聞きたいことがありますから、あんまり脅かさないでそっと連れてきてください。往来へ転がるみかんの数もだんだん減って、子供たちの影も鍛冶屋の店先を散ってしまうと、家主は権太郎を呼びに行った。半七はタバコを飲みながら表を眺めていると、壁色の空は次第に厚くなってきて、魔のような黒い雲がこの町の上を忙しそうに通った。ナマコウリの声が寒そうに聞こえた。
これは神田の半七親分だ。おとなしくご挨拶をしろ。
と家主は権太郎を引っ張ってきて半七の前に座らせた。今日は冬ご祭りのせいか、権太郎はいつもの真っ黒な仕事着を小ざっぱりした二子に着替えて、顔もあまりくすぶらしていなかった。
おめえが権太郎というのか。親方は今何をしていると
半七は聞いた。
これからお祝いの酒が始まるんだ。
それじゃあ差し当たりお前に用もあるめ。今日はみかん巻きで。お前はみかんをもらったか。
今日ばかりもらった
と権太郎はたもとを重そうにぶらぶら振ってみせた。
そうか、何しろここじゃ話ができねえ。裏の空き地まで来てくれ。
表へ出るとあられがバラバラ降ってきた。
あ、降ってきた
と半七は暗い空を見た。
まあ大したこともあるめ。
さあ、すぐに来い。